こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。地味でも絶品副菜手錠合わせ調味料食材無限大は、栄養士薬膳インストラクターとして活動するカナによる副菜と主菜のレシピ集である。中心にあるのは食材ごとに献立を探すのではなく、まず合わせ調味料という味の型を覚え、その型に手元の食材を当てはめるという発想だ。収録は作り置きや弁当に活用できる104品、内容は大きく。加熱した処理した食材を味付けするあわゆる副菜と、調味液に浸して味を含ませるつける副菜に分かれる。基本のナムル、中華ガウェ、バジルマヨ、白だしビチャド、日常的に使いやすい味の軸が示される。単に品数を並べる本ではなく、同じ調味の考え方を別の素材へ移すことで、冷蔵庫の残り物、旬の野菜、好みのタンパク質から一品を組み立てやすくする実用書である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、合わせ調味料を味の型として覚える設計。本書の最も特徴的な点は、レシピを個別に暗記するよりも味付けの組み合わせを再利用可能な型として捉えることにある。例えばナムルや中華和えのような基本的な味の方向性を先に理解すれば、掲載例と全く同じ野菜や魚介を用意できなくても近い性質の食材に応用しやすい。これは献立を考える際の判断順序を変える方法でもある。通常はこの食材をどう使うかと考えがちだが、本書では今日はどの味にするかを決め、次に冷蔵庫にある材料を選ぶ。そのため食材を使い切れずに献立が停滞する状況に対応しやすい。味の型を固定することは単調さにつながるようにも見えるが、食感、色、香り、主材料を変えれば印象は大きく変わる。本書はこの際を活用し、家庭料理で再現性を確保しながら日々の副菜の反復感を抑える構成になっている。調味料の配合を一から考える負担を減らしつつ、料理の応用力を育てる点に実用的な価値がある。次に、一つの味付けに二つの実例を置く応用への動線、合わせ調味料ごとに二つのレシピを紹介する形式は、単なるレシピ数の増加ではなく、応用の仕方を見せるための編集上の工夫である。同じ味付けでも材料が変われば水分量、歯触り、加熱の必要性、見た目満足感が異なる。二例を並べることで、読者は味付けそのものと食材固有の調理上の注意を分けて考えられるようになる。紹介される基本のナムルには三色ナムルやわかめとしらすのナムルがあり、中華和えには新玉ねぎとトマト、春雨サラダといった異なる方向の例が置かれる。この並びは同じ味の枠が野菜だけでなく、海藻、乾物、魚介などにも広がりうることを具体的に示す。さらに各項目には別のおすすめ食材も提示される。完成形をそのまま再現することを唯一の正解にせず、掲載レシピを判断材料として使わせる点が重要である。料理初心者には味付けの基準を与え、経験者には代用と季節の食材選びの余地を残すため、習熟度に応じて使い方を変えられる。さらに、あわえるとつけるで整理する日常副菜の調理法。本書は副菜をあわえる料理とつける料理という2つの調理のまとまりで整理している。この分け方は味の系統だけでなく、調理後の扱い方や食卓に出すまでの時間を考えやすくする。あわえる副菜は食材を切る、茹でる、加熱するなどの下処理をした後、調味料と合わせて仕上げるものが中心となる。短時間で作りやすく、食感や香りを生かしやすい。一方のつける副菜は調味液に浸して味をなじませる工程を持つため、事前に準備しておく料理と相性が良い。白だしびたしや夏野菜の揚げびたしのような例は、だしの風味を使いながら食材に味を含ませる方法を示す。両者を区別して考えると、今すぐ出す一品と時間を味方にする作り置きを献立内で使い分けられる。副菜の選択肢を増やすには、味付けを増やすだけでなく、調理時間と保存を含めた段取りを増やす必要がある。本書の章立てはその実務的な判断を支えるものといえる。そして、作り置きと弁当を前提にした品数の組み立て方。本書が扱う副菜は夕食だけで完結するものではなく、作り置きや弁当への転用も想定されている。この視点により、レシピの役割はその場で一皿作ることから、数日間の食事準備を支える部品を用意することへ広がる。主菜を毎回変えるのは負担が大きいが、副菜を複数用意しておけば、同じ主菜の日でも食卓や弁当の印象を変えやすい。特に色、食感、味の濃淡が異なる副菜を組み合わせると、限られた材料でも単調に見えにくい。本書には保存のコツと日持ちの目安も含まれており、作り置きを実行する際の不安を減らす情報が補われている。最も保存性は食材の鮮度、加熱の状態、調理器具の衛生、家庭の冷蔵環境によって変わるため、目安を機械的な保証とみなさない姿勢は必要である。それでも作る量や食べきる順序を考える手がかりがあることは、忙しい家庭にとって大きい。 本書は副菜を献立の脇役にとどめず、平日の食事運用を整える要素として位置づけている。最後に、基本を重視する長所と複雑な創作には限界がある点、本書の強みは、調味料の組み合わせと食材の差し替えという基本原理を日常的な副菜に絞って分かりやすく提示することにある。料理に不慣れな人にとっては、もう一品に必要な味付けの基準ができ、経験のある人にとっても使い慣れた野菜を別の方向で消費する手引きになる。写真を含む見やすい構成や持ち回りの良い版型を評価する読者がいるのも、この参照しやすさと関係している。ただし扱われる考え方は意図的に基礎寄りである。高度な発酵技法、地域性の強い調味料、緻密な火入れ、複数工程を重ねた料理を学ぶ専門書ではない。また同じ味付けを素材違いで展開する構成は、読者によっては似た印象を受ける可能性がある。しかしこれは欠点だけではなく、少数の味の軸を生活に定着させるための反復でもある。独創的な料理を即座に増やす本というより、家庭の定番を自分で変化させられる状態を作る本として読むと狙いが明確になる。結論として、この本は副菜のレパートリーが少ないと感じる人、弁当用のおかずを無理なく回したい人、買い置きや旬の食材を使い切りたい人に向く。特にレシピを見なければ味付けを決めにくい料理初心者には、ナムル、中華顔へ、白だし浸しなどの基本的な味の軸を理解する入り口になる。一方で、すでに料理経験がある読者にとっても、食材の代用や献立の組み替えを体系化する確認用の一冊として役立つ。類書には食材別に大量の副菜を集めたものや、時短だけを前面に出すものが多い。その中で本書は、合わせ調味料を起点にし、同じ味付けを異なる食材へ展開するという学び方に特色がある。完成写真と手順を追うだけでなく、なぜ別の材料でも一品になるのかを家庭で試せるからだ。収録数104品という量も、毎日使う実用書として十分な幅を持つ。ただし複雑で専門性の高い料理を求める場合には別の本が必要になる。基礎的な味の型、保存を意識した段取り、素材を変える発想を結びつけ、日常の食事作りを安定させたい読者にとって、本書は使い続けやすい位置づけにある。ご支援いただける場合は、カナ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。